ニューヨークやりみちトークルーム、こんにちは、サリーです。
タミです。
はい、こんにちは。
こんにちは。
ちょっと時差があるかな今日は。
そうかも。
今日はポッドキャストをインスタグラムのライブでやってみようということで、どうなるか正直わかりません。この音声がどういう風にちょっとわからないから、やってみると、うん、ちょっとねテクニカル、
うん、まあ、もし、うん、いけたら、
そうね、わからないけど、もしまあできなかったら幻のポッドキャストの回。
まあでもインスタライブやから別に、こんな感じで、
うん、まあちょっとポッドキャストの
場のもので、
うん、宣伝したいなって感じです。ポッドキャストってちょっとそこから説明してみようか、うん、ポッドキャストは音声メディアっていうのかな、平たく言うとラジオみたいな感じで、誰でも結構気軽に聞けるポッドキャストっていうアプリがあるんでね。私たちニューヨークよりみちトークルームという番組をやってます。ニューヨークの毎回いろんなテーマに沿って、ニューヨークのこんなことっていうテーマを毎回いろいろ話してます。
はい
はい、なんかみんな見てくれてる。今回はテーマ、今のニューヨークの現状について、
うん、
これさ、すごい聞かれるじゃん正直。
ああそうやね、
どうなのみたいな、
うんうん、
だからまあこれがちょっとテーマになったら、今の現状とか、まあ、コロナの時どうだった、うんうん、まあ、まだ今も続いてるんだけど、どうだったとか、うん、そういうことを、話していけたらいいなと思ってます。
はい、
どこから説明しようか、長いもんね。
うん、確かに。
なんだ、時系列に沿って言ってみる、ちょっと、
うんうんうん、
最初3月1日にニューヨークにコロナがやってきましたね。そこからまあどんどん広がってさ、3月の末ぐらいってもうピークになって、まあ、感染者がすごい増えて、死者数もすごい一気に上がっちゃったじゃん。でもう第1の年になっちゃったよね。
で3月中頃からロックダウンしたんやったっけな、最初レストランが全部ダメになって、
そう3月ね16日あれ、私あれなんかアミちゃんだってか覚えてる、
うんうん、
3月16日の夜にニューヨークの全ての飲食店、レストラン、
うん、
カフェとかバー、クラブっていう飲食店が5万件だったと思う確か、全てが、もう閉まりますっていう風になって、
うん、
その前にあのブロードウェイとかももう閉まっちゃったんだよ確か、あのメトロポリタンとかも閉まって、結構その時にちょうどヨーロッパからも入れませんみたいな風になっちゃったじゃん。そこから3月16日とか、まあ、2ヶ月半か、
うん、
そんなまだまだね、ニューヨークシティはステイホームです、
うん、一応6月13日までやったから、
うんうん、あ、うん、嘘、昨日のね発表で6月8日に再開する見込みって言ってた。まあでも分かんないけど、
それ何が再開するの？
第1、そう、これもなんか説明してみる？そう、3月23日だよね、その16日の1週間後に、すべての、飲食店以外の仕事も全部が、もう在宅になっちゃったんだよね。で、まあ、もう本当に行くとこもなくなってさ、まあ、そのエッセンシャルワーカーを除くっていうお仕事。の人たちがもう全てのお仕事がストップしましたね。でそこからニューヨーク州ね、ニューヨークシティは私たちが住んでるとこで、多分みんなが思ってるニューヨークがニューヨークシティなんだけど、ニューヨーク州ってすごく大きくて、ニューヨーク州を10個の地域に分けて、その一つがニューヨークシティ。再開の目処はその10個の地域、いろんな規定を満たしたところから再開して OK。 この基準っていうのが7つあって、例えば病院のベッドが何パーセント以上空いてるとか、そうだ、感染者数の減少の割合とか、あとはちょっと忘れちゃったな、そんな感じです。でそれが、7つの基準を全てクリアしたところから再開していいってことになったんだけど、
それは何、レストランとか病院とか、
全ての仕事。
ああ、なるほどね。
週の全ての仕事で、
なんか4段階に分けるって言ってたのがもうなくなったってこと？
それもあるある。仕事が 4つに分けられて、職業別に、その例えば第1は工場とか製造業、
まあ、人に合わない仕事
とか、ね、そうすると卸業とかそういうので、第2にこれまた昨日変わってたんだけど、第2が不動産とか金融業だったと思う。でヘアサロンが入ってた、ここに。それまです
ごいな、
入ってなかったのどこにも。昨日の段階の発表でヘアサロンが第2のあれに入ってた。で第3がレストラン、ホテル、第4がエンターテインメントとか学校、あと美術館とか芸術の分野、そういうとこが第4で、この第1段階から第2段階、第3段階、第4段階とずっとこう順番に再開していきますっていうことなんだよね。でニューヨークシティは6月8日から第1段階がスタートするんじゃないかというらしいです。
なんか昨日マンハッタンに住んでる友達が動画送ってきてたけど、
うんうんうん、
なんかもうすごい人出てた外に。
あ、ほんと。これちょっとね、今回なんかまあ話してみようかなと思ってるものもさ、いろいろ多分日本で報道されてるニューヨークの姿とすごいちょっと違いがあるなって思うじゃん。メディアの報じないニューヨークの姿をちょっと伝えてみようかなとか思ってます。質
問来てるよ。
何？なんて？
はじめまして。スポーツジムとかもアメリカも規制中ですか？って。
はい、そうです。もう全てのね、そういう施設は閉まってます。あれもいつ開くんだろうな。
ね、ジムも結構早く閉まってたよね。
早く閉まった。まあいろんな人がいろんなとこ触ったり、まあ、朝も隠すね。
ねえ、見て。
日本はもうね、解除されたんだよね。
解除されたのか、そこか、
うん。東京も全部なったの？
大阪しか分からへんな。
そうか、多分なったんじゃないかなと思う。あれ、私の天使の枠が消えてるね。まあいいか。
なんかそれよりも今、あれがひどくない？あの暴動がすごくない？
あれはあれじゃない？
そうそう、警察の事件の、
ね、うんうんうん、
なんか昨日、
うん、
あの LA の人のインスタライブ見てたの、
うん、うんうんうん、
ほんじゃもうなんか、
うん、
ダウンタウン LA のダウンタウンの、あのスタバのガラスとか全部割られてて、
どう、
うん、もうなんかもう警察が道にもう十何人立って道を封鎖してて、
うん、そうだよね、
すごい。
あの奈良は1日からです。
大阪も1日から ね、
うん、そうそう、今デモがすごい起こってて、デモ、あのいろんな暴動みたいになってるよね、本当に、多分ね、日本でもニュースになったかな、黒人の人がね、警察に捕まえられたんだけど、なんか首を絞められちゃったんだよね。で捕まえる時に、で亡くなったの、その方が。で、あの今までもね、すごいあったじゃん、黒人の人をね、
うん、
みたいな、この警察が、
なんかそう、白人の警察官だよね。で、ちょっとあの、それが差別じゃないかみたいな、多分お男性の黒人の人はちょっと抵抗したり息ができないとか言ってたけど、うんうん、そのまま、
うん、スーパーのターゲットの動画見てびっくりしました。あ、だから物が全くないみたいなあれでしょ、多分。
そうだよ。
そうだからね、そういうとこばっかりが多分報道されて、なんかね、私がたまたまなんかね、スーパーマーケットの映像をなんか多分ストーリーに上げたのかな、たら、え、物あるじゃんみたいな感じだったの。だから全く物ありませんみたいな、食べ物ない、もう誰も歩いてないで感じの報道が多分されてるんだろうなと思って、
うんうんうん、
そんなことは実はまあなくって、まあ確かに一部そうだったよね、
うんうんうん、
ない時期もあったし、パンとか麺類、パスタとかなかったよね、
うん、パスタ全然なかったな気持ちするからかな、
うん、でも 2,3 日すればあったし、そんなに思ってたほどもっとね、ひどくなると思ったの。なんか 物の奪い合いとかなってさ、日本みたいにこう並んだりとかできないじゃん。だからもっとなんかひどいことになるかと思ったら、意外とね冷静だったなと思う、いうことちゃんと聞いてるし、あんなにマスクをしないアメリカ人がちゃんとマスクしてるからね、
あの光景すごいよね。
うん、そんな絶対にマスクって今までアメリカ人ってしなかったんですよ。もうマスクをしてるイコールもうあの伝染病を持ってるみたいな、こう重症患者みたいなイメージがあるから、そうマスクをね絶対外でしちゃいけないっていう感じなんだよね、雰囲気的に。でコロナがまだニューヨークに来てない時でも、あのアジア系の人がマスクをしてたら、もうあのすごい暴力とか、やっぱりこう人種差別とかすごいひどかったんだよね。正直ちょっとさ、アジア人、まあ、アジア人差別みたいなのがあって怖かったよね、ちょっとね。正直ね、マスクをするのはあのアジア人だということを隠すためみたいな感じだったかも。そうそうそうそう、
なんかまた帰ってくれてるよ。
そうそう、あー
ターゲットでも、
へえ、なるほどね。そうなんだ、ターゲットが、
そうなんや、
暴動起こってたんだ。
ニューヨークのかな、
かなかもしれないね。あそこのバークレーズセンターのとこターゲットあるじゃん。
あーそっかそっか、そうかな、じゃあ結構そっちでもやってるニュースやねんな。
そうなんだ、
ね、なんかどこやったっけ、あれペンシルベニアの事件やったかな、
あの事件が、あれどこだったかな、うん、
でなんかその辺の地域のところは多分なんか夜間外出禁止みたいになってた。
あ本当、まあ、危ないから、
うん、うんうん、
だってもうさ、すごいパトカーが燃やされたり、すごいよね、
すごい、なんかさ、昨日もなんかニュージャージーで2時ぐらいのインスタライブ見てたら、夜中の2時にもデモしてたもんね。
ああそうなんだ、
すごいよね。
そうそう、なんかねブルックリンとかでも結構、まあ、その黒人の人が多いエリアだから、あのブルックリンとかもね、まあ、ブロンクスとかすっごい暴動、暴動じゃないデモしてるよね。ちょっとなんかそっちの方が今はね、
そうやね、
ね、ちょっと激しくなってきてるかもしれない、そういう感じで、まあ人種差別ね、人種差別は結構ね、ありました本当に。まあ私はそんななんか暴力振るわれたりとかなかったよ、なかったけど、あの明らかに今私のこと避けたなっていう時とか、
あるある、
アジア人だみたいなことを言われたりとか、そういうのはねあったよね。アジア人っていうだけでもうあのコロナ人とか言われてたよね、一時期ね、
言われてた。チャイナに帰れとかね、結構ひどいこと言われてる子いたもんね、
国に帰れとか、なんかすごいこの病原菌がみたいなねこととか言われてたり、一つテキサスの方とかでもさ、子供でアジア人の子供2歳とね、何歳、6歳ぐらいだったかな、顔とかこう切りつけられたりとか、すごい結構ねひどい事件がいろいろ起こってたんだよね、
あとなんかブルックリンでもあのアジア系の女の人がなんか 硫酸かけられたりとかして
て、怖い、
怖いよね、
怖いね、
怖い、
そうなんだ。でも今だいぶ落ち着いてきたんじゃないかなと思う、分かんない
ね、確かに、
まあもうこんだけさニューヨークでね流行ってたらもうどこがっていう感じじゃないよね、本当に、もう正直さ、ニューヨークは 3,4 人に1人がこの抗体を持ってるって言われてるからもうね、ほとんどみんななってる、
サリちゃんも持ってるよね。
ちょっとね、言ってなかったんだけど、ポッドキャストとか、まあ、すごい仲いい友達とかには言ったんだけど、実はコロナに2ヶ月前になったの。もう言っちゃった。確かにすごいマイルドケースだったから、まあ、こんな笑って言えるけど、まあ実際、まあと言ってなかった理由はね、検査とかに行ってなかったから分かんなかったんだよね、で、まあでも多分なったなって自分では自覚があったから、この間抗体検査に行ったらやっぱり抗体を持っててポジティブにアップしてあった。
そうね、
そう本当にね、もう2ヶ月ぐらい前だったかな、私なったの。
ああそうそう、3月、
そうで、本当に味覚と嗅覚が1週間なかった。それ以外にあんまり症状はなかった。ちょっとまあなんか風邪ひきそうだなみたいな。でも熱もないし、別に食欲もあるし、 全然普通だったけど、1週間ね、本当に食べるのが全然楽しくなかった。
まあ、私はそれを聞いてたから、私も絶対もうもらってると思って、抗体あると思ったら、私はなかったっていう。
そう、あみちゃんなかったね。
ね。
こんなにもみんなが持ってる中ないって結構いいよ。ね
でももしかしたらこれでかかったらすげえ重症化するかもしれない。
あーそうだよね。
怖いわ。
あみちゃんまあ強そうだけどね。
まあここまでかかってないということはね。
そう、そういう検査とかの話してみる。検査ね。私たち一緒に行ったんだけど、この間最初にね、あれ間違えてさ、コロナの検査に行ってしまったんだよね。今なってるかどうかっていう検査。
そうそう、綿棒の。ね、インフルエンザとかでやるやつね。そうそう、
鼻にめっちゃグリグリグリってやられるんだよ、あの検査。もうくしゃみがどうで出そうで出ないっていう感じの検査で、それは、ネガティブだった。まあ、今はなってないということで、
現状なってない。
そうそう。
それもなんか今ももうあの施設 もうめっちゃ増えててね、全部無料でやってくれるし。
そうそう、
百何十箇所、
そうそうそう、ニューヨークの中ですごい検査にすごい力入れてるんだよね。っていうのが、その検査をした確率とかもその再開する基準に入ってるから、みんな検査に行け行けってすごい言ってて、いろんなところで今できるし、近所とかで、全部無料なんですよ。だからすごく市民の人は行きやすくなった。でその私がやりたかったのはコロナ検査ではなく抗体検査をやりたかった。今なってないのは分かってる。抗体検査に行ったら、なってた。
抗体ありってことは一度かかってるという。
そうそうそう。血液検査だったね。これ、どんな人も無料でできるんだよね。私たちみたいな、アメリカ市民じゃない人も、全員保険があってもなくても無料でできます。
うん、
あとなんか何かな、ニューヨークの街がどう変わったかみたいな話をしてみる。まずあれじゃない、地下鉄とかホームレスがさ、すっごい増えたじゃん。
そうだね。
あれ、そうだ、地下鉄の話しようか。あのね、ニューヨークの地下鉄って、調べたんだ、いつか1904年にニューヨークの地下鉄をして、
そ
からね、115年一度も止まったことないんだって。24時間7 days、 もうあの24時間なんですよ、ニューヨークの地下鉄ってね。で絶対に止めないっていうのがニューヨークのポリシーだったんだけど、このコロナで5月6日に、夜中の1時から朝5時まで止まったんですよ。全面運休禁止、中止。
今もかな。
それが、その清掃とか消毒のために止まったんですね。あれね、調べてみたら、今まではね、72時間に1回やってたんだって、掃除。
へえ、そうなんや。
でも今は24時間に1回やろうってことになって、
なるほど。
今ニューヨークの地下鉄が夜中止まってます。一部分さ、あの部分的に工事とかで止まってたことはあるけど、全面運休っていうのは初めてなんだって。
なるほど。
っていうぐらい結構ね、力を入れてる感じなんだと思う。で私この間ね、地下鉄乗ったの、本当にね、2ヶ月半ぶりぐらいかな。ね、すごい綺麗だった。もうね、あ、今一番綺麗なんじゃないって思ってニューヨークの地下鉄って超汚いのね、だから多分今乗ってる人も少ないじゃん、その消毒とかしてるから超綺麗今。
なんかでもめっちゃ治安悪くなってるって聞いたから全然乗ってなかった。
そうそう、あのホームレスの人たちがさ、あのすごい寝るようになったんだよね。
あの1列をこうベッドとしてこうみんな寝るっていうね、
前からねホームレスの人たち寝てるけど、あの、まあ、今人が使ってないから、あの人たちからしたら最高の寝床ができたわけじゃん。
もう快適な女でもうあのタバコ吸ったりとかって聞いた。
そう、ニュースかなんか上がってたよね、ネットだったか。
あ、そうなんや。なんか実際見た子が言ってた。
見た？すごいね。そう、そんな感じでちょっとね、すごいニューヨークの地下鉄がちょっとぐしゃぐしゃになってたんだよね。 で、その、それでもエッセンシャルワーカーの人たちは乗って仕事に行かないといけないじゃん。だからすごい、あの、まあ、不便を感じてたり、すごい、なんていうの、不快な思いをしてたっていう、ことだったんだけど、まあ、だからっていうのもあるよね、多分。その清掃を一生懸命やるとか、まあ、そのシェルターに移動するように誘導してるんだって。
まあ、その方がいいよね、絶対。
なんか昔からね、そうしてるんだけど、そのシェルターでも、ホームレスの人たちの間でコロナがすごい流行って、それで出ていく人たちもすごい多かったんだって。あとあれだって、
はい、
刑務所の中でもそうそうそうコロナが感染がすごいバーンって爆発的になっちゃって、囚人を解放したんだよね。
そうやね、そこに出すっていう。びっくりだよね。出さんといてみたいな。
何やってんのよって感じだったじゃん、あれ。
どうしたかやろ。
するって思うよね。
あの人たちは仮釈放なの？もう、
わかんない。
減刑されたのかな？すごいよね。
でも、戻っていかないといけないんじゃない？わかんないけど。でも帰ってこないんじゃない？
そうやな、帰ってこないと思う。そう。
わかんないけどね。
あ、おベビさん来た。
おベビさん来たね。
おベビさん、
ちょっと。
こんにちは。
はい。彼氏が登場しました。
元気ですか。
元気ですかということですよ。なんかポッドキャスト友情出演してみるとか言ってたけどね。ちょっとニューヨーカーにもインタビューしてみようか。
うんうん。
どんな風に過ごしてるのかとかね、なんか質問あれば。うん、So, thank you for coming to our podcast. I'm gonna ask you some questions, okay? 何聞こうか。何過ごしてたか、何して過ごしてたか聞いてみる。How do you spend your quarantine?
I'll spend my quarantine. I'm gonna talk in English, hopefully. Well, first, working out, staying healthy, eating good.Studying Japanese.
ワーキングアウト、筋トレとか
筋トレ
してた。あとね、なんて言った？あとグッドフードって言ってたね。イーティングヘルシー、健康的にご飯を食べるのと、あと何だったっけな？何言ってた今。あ、音楽のプロデュースとか、まあ、彼は DJ だからね、してたりとか、あとね、何言ってたかな。あ、スタディンジャパニーズって言ったね。その日本語どうかなって言ったら、何て言った、そんなに難しくないって言ってたね。
言うね。
まあ難しいけど、そんなにすごく難しすぎないっていう感じ。
よかったよかった、それは。ね、
まあ、一生懸命やってたよね、なんかね。
やってた、アプリとか使ってね。
Well,
I'm gonna get going.
Okay.
またね。
また。Yeah. All right. Okay,
guys. 質問がちょろちょろ来てるよ。
はい。
まだマスク通常でしてますか？
はい。してます。
してます。してます。
一応義務なんだよね、今ニューヨークシティ。マスクしてるけど、してない人もすごい。
多いね。
ね、正直警察官とかいっぱい立ってるけど、警察官とかもしてなかったりするし、あとね、一応義務だからお店に入れないの、してないと。
そうだからしてる
のに。そう、あとバーバーいつ開くの。バーバーはね、第2のセクションに入ってたから、多分第1が再開したその2週間後ぐらいになると思う。いつかって言ったらね、分かんないけど、多分6月の中頃から終わりぐらいなんじゃないかなと思う。そう、とにかくみんな今美容院もバーバーも行けないから、すごい時期だね今。ワイルドです。
うん、私はマスクはね、ここにするスタイルです。顎にこうして、ちょあのお店に入るときにここを口と鼻を隠すっていうことをしてたら、たまにあマスクがないってなったらここにあるっていう。
この間言ってた、あマスクがないって
ここしてる。あれよくやる。何回も落としてるし、
うん、どうやって日本語勉強してますか？
あおべぴちゃん行っちゃったやん。
行っちゃったけどね、なんかゴソゴソしてる。ね、あれでやってたことっていいのかな、アプリでやってるほとんど。デュエリンゴっていう日本語、日本語だけじゃないよね、あれね、いろんな国の言葉が勉強できるアプリがあって、それでやってる。なんかね、私と話した方がいいじゃんって言っても、
うん、
私と話をするのは上級者で、僕はまだビギナーだから、うん、って言ってた。
あ、最近覚えたんなんやろ。
最近覚えた言葉なんだろうな。
でもあの、いってらっしゃいとか。
あ、そうそうそうそうそう。
覚えた。
覚えた。
いってらっ
しゃいっていう。あと、まあ、そう、挨拶必ず日本語でする。例えば、お帰りとか、
ただ
いまとか、まあ、いただきます、ごちそうさまとか。あれは、毎日やるから、覚える。
あ、そうかそうか、覚えていくんだ。
最初ね、ちょっと言っちゃうかな。あのね、ただいまとお帰りは教えたのね。で、帰ったらただいまで、
うん、
迎える方はお帰りって言うんだよって、
はいはい、
で私の方がだいたい家にいることが多いから、
うん、
あのね、私がお帰りって言ったら、うん、ただいますって言ってたのに、
うん、かわいい。
ただいます。日本語のさ、
いただきますと、
まあ、ですとか多いじゃん、ごめんに、いつもただいますって言う。
なるほどね。
で、ただいまだよって言うと、ただいます。で、ちょっとちっちゃい数入るのかな。それが最近やっとちょっと覚えてきたかな、ただいまっていうの。うん。
そっか。なんか質問がまた来てるよ。
はい。
最近仕事復帰したんですけど、広島市内はマスクしてない人が多いです。
あ、そうなんですか。
なんで？
アベノマスクも届いたって。アベノマスク。でしょ、なんか
2枚、うん、
まだ届いてないのか、
なんかあれは結構ね、ニューヨークではちょっと笑われてますね。安倍さんどうしたみたいな、
なんか日本はどういう対策してるのとか言うので、うん、笑ったんだって言ったら、えって言われたよね。
そう、しかもなんかまあ今はまた給付金とかも決まったけど、全然決まらへんかったよ最初。だってヨーロッパとかアメリカも全部金額も出てて、いくらみたいな時にまだ日本はマスク2枚しか決まってなかったから、めっちゃ笑われたよね、外国人の友達とか。何それ、しかもそれにもすごいお金をかけて、
うん、びっくりしたね。なんかのね、あれにも日本のニュースが英語で載ってたよ。あの安倍さんと小池知事がの関係がニューヨークの市長とニューヨーク州知事の関係みたいだみたいな、なんかそれに似てるっていうなんか話題が、
あ、届いた方にもびっくりやでって。まあ、そうやね、
うん、
でもマスクいらんやろって感じだけど、まあ、ない人もいるのかな。
マスクね、
まあ、でもそれは自分で用意できるからさ、お金取らないんですよ、うんうん、
そう、ニューヨークの人マスクさ、結構あのなんかバンダナとかしてたりね、なんかあんまりマスクじゃない人多いよね。
うん、マスク持ってない。
そう、布をかぶしてだけ、ま、
そうね、とりあえずなんか顔で隠せみたいな。
でもなんかいろいろ可愛いのいっぱいあるしね今。
うんうん、
ニューヨークで今思うのはね、すごくニューヨークってまあゴミがすごい落ちてるんだけど、手袋すごい落ちてるよね。
確かに。
もうね、本当に手袋をみんなつけるようになったの。こう手袋とマスクをね。でもそれ捨てるんだよね、ポイポイってその辺に。だからこの間動画を撮ってみたら、22秒の動画に7つぐらい映ってたから、3秒に一度歩いてたら見る確率です。なんかまあニューヨークからって感じだけどね。
まあね、もうそのうちマスクがすごい落ちてんじゃない、
うん、マスクも落ちてるよね実際ね、
うん、でもなんか結構もうなんかすごいまだずっと家にいるんでしょって言われるけど、
うん、
もともとこうなんかあの運動とかはしてよかったやんか、
うんうんうん、運動しろしろって
公園行ったり、そうそうそう、みんな公園で走ったりスーパーとかは行けるから、
うんうん、そうニューヨークも誰も歩いてないみたいな感じですごい多分報道されてるじゃん、まあ、もちろんさ観光に誰も来なくなったんだからタイムズスクエアに人がいないのは当然じゃんか、でもそれをすごいなんかクローズアップしてすごいなんかなんていうの、もうニューヨークがもうゴーストタウンみたいな、まあ、確かにそうなんだけど、実際私たちが住んでる近くにプロスペクトパークってあるんだけど、そこはねすっごい人だよいつも。もうびっくりするぐらいの人だよね。めちゃめちゃ人おるやんって思うよね。
うん。そう。大きい公園の私はこう上の方で、サイちゃんは下側に住んでて、そう、公園がめちゃめちゃでかくて、こう歩いたら1時間ぐらい、
ね。そうそうそうそう。ちょうど一直線だけどね。
うん、
すごい大きい公園だから。でもいいよね。みんななんかのんびりしてさ、ゴロンってして。
うんうん、
結構みんなあのちゃんと運動してる本当に、
うんうん、あとなんか私たちが一緒に公園行った時はなんかあの、うん、ソーシャルディスタンスしながらみんな人離れながらクラブみたいに踊って
る、そうそうそう、なんかあの音楽ガンガンかけ出すんで、ね、まあ、ブルックリンの公園ってそんな感じなのね、すっごい音楽ガンガンの人たちがいて、うん、そこまでみんなが踊ってるんだけど、ちょっとずつみんな離れて踊ってたよ、ね、
等間隔でみんな離れながら踊るっていう、
うん、
そう、あとなんか最近さお天気良いし暖かくなってきたから、
うん、
なんかあのこうニューヨークのビルディングって全部非常階段があるやん、
うんうんうんうん、
アパートメントとかあそこでみんなこうこうチルしてる、ちょっとお茶飲みながら本読んだりとか、
うん、
みんなあそこでちょっと日焼けしたりとか
ね、なんか日光浴好きじゃん、なんか外好きじゃんか、うん、多分まあ例えば夏が短いじゃんすごい、だからそのいかにその夏を楽しむかみたいなのをすごいやってる、
うん、パティオとか好きやもんね、
うん、好き好きみんなね、テラス席好きじゃんみんな外にあったね、
確かに
ね、
ニューヨーク行きたいって私はクイーンズに住んでました。あー、クイーンズ住みやすそうですね。
私も最初住ん、あの、初めての時はクイーンズだったよ。
クイーンズ。
とりあえず。
私は迷った、クイーンズに住むか。
この辺もいいよね、すごい。アスタリアスとかね、うん、すごい住みやすかった。
うんうん。しかも何でもあるでしょ。
うん、何でもある。
アジア系の、ね。
そうそうそうそう、スーパーとかもあるしね。ブルックリンってちょっとローカル感強いじゃん。うん、まあそこが私もね、好きだけどね。クイーンズの方が結構いろんな人種の人が多いかもしれないね、
うんうん、結構でっかいチャイニーズのねスーパーとかも、
うんうんうん、あるね、
アジア系は住みやすいかも、
うん、そうそう、あと何
だろう、だからこの状況になってからもう全然ブルックリンから出ないから、うん、マンハッタン全然多分2ヶ月以上マンハッタン行ってないから、こんなことあるっていう
ねえ、アミちゃんの最後、うん、あれ行ったの最後だと思うよ、そのレストランが今日から閉まりますって言った時に、うん、最後の外食納めしとこうって言ってさ、2人でコリアンタウンでご飯
食べて、はいはいはいはい、はい、なんか私たちがもともと学校がねミッドタウンでマンハッタンの方やから、うん、絶対ね毎日のように行ってたから、
そう、
ね、この状況になってオンラインで全部ね授業受けてて、
あ、そうそうそう、そうそうそう、アストリア、あ、アストリアだったんだ、
あ、アストリアやったんや、へえ、
そう、そのオンラインのことを言ってみたらさ、
うん、
もうオンライン授業が本当にねクソだったよね、マジで本当にびっくりするがいい、
もうオンライン授業
だったよね、
なんか多分学校もいきなりこうオンラインにしないといけないっていう状況になって、多分先生とか、ね、
うん、
こういうパソコンとかが使えないよ、ちょっとおばあちゃんおじいちゃんとかやともう授業になってなかったよね全然、
うん、もうね、うん、あのまあ、これ聞いてたんだけど、そのいろんなアメリカの、まあ、みんながオンライン授業になったわけじゃん、子供も小学校からその先生によってやっぱりこう、うん、まあ、テクノロジーに強い人弱い人っているから、バラバラなんだよね本当にやり方が。で私たちの先生はその弱い人だったんだよねテクノロジーに、ね、だからねもう なんだこれっていう授業だったし、でもそれでもそこに出席しとかないとアテンダンスもらえないから、
そう
アテンダンスがもらえないと私たちね、あの学生
入れないんですよ、ここ
アメリカに入れないんだよねっていうので結構ひどかった。一応文句言ったけど変わらなかった学校にね結構多いよね。そのさ、日本は私なんかね、友達の、子供がいる友達にね聞いてオンライン授業してるのって言ったら、やっぱりみんながパソコンとかを持ってるわけじゃないっていうね、やってない理由が。でもアメリカって結構パソコンを貸し出ししてたじゃん、子供たちに、
うんうん、
みんなね、
あとお年寄りにも配ってたよね、
うん、そのオンラインでいろんなことができるように、うんうん、あのまあ、その州とか政府とかがねやってたよね。それはまあすごいなと思ったけど、
対応早かった
ね、そういうので言うとね、うん、早かった。まあもともと大学とかはそういうシステムがもう整ってるじゃん、多分。
うん。
そういうのがもう、まあ、進んでたんだろうね、もともとね、
うんうんうん。なんかさ、医療のボランティアの人とかもすごい多かったし、なんか、ね、ニューヨーク州以外からもさ、すごいもう何万人とかみんなボランティアしますみたいな感じで、すごいなと思って。アメリカね、そういう時にはね、みんな力を合わせてできるんやな。
他の州から来てるってこと？
うん、他の州からもなんかあの引退した看護師さんとか
が、
なんか手伝いにニューヨークすごいことになってたから、そのニューヨークの病院に来ますよっていうので、
うんうんうんうん、確かにそういう人たちにさ向けて、うん、あのあれやってたじゃん、午後7時に各州のね、うん、L を送ろうっていう、そのエッセンシャルワーカーの人たちは、まあ、今働かないといけないじゃん、この状況でも、うん、その医療
機関、
そう、そういう人たちにすごい、あの住民の人たちがみんなお疲れ様でしたっていう拍手をね、夜7時になったらニューヨーク中であれやってたよね。
そう、毎日今もやってるよ。
うんうんうん、そうだね、あれはなんかすごいよね、こう窓とかにありがとうとかねやってたりさ、
レインボーの虹の絵みたいなみんな描いてるよね。
ね、
エッセンシャルの
なんだろう、あ、エッセンシャルワーカーの中
に多分ありがとうみたいな。
そう、あのね、医療従事者はね、なんか私すごいなと思ったんだけど、あのね、確かにあの人たちってもう最前列で働いてる人たちじゃん。だからね、ニューヨーク州もすごいね、あのそういう人たちを応援してて、あのあれなんだって、 MTA っていう地下鉄の会社があるんだけどね、それがあの1時間20分以上もしくは3回乗り換えの交通手段を使う人にもう帰りのタクシー代とかを出してたんだって。
すげえ。
ウーバーを無料で提供したりとか、
すごいね、
うん、そういう風にやってたみたい。それはなんかすごいなと思った。その地下鉄 の、 その MTA ってニューヨーク州の公共事業なんだよね。だから、うんうん、そういうことがまあ可能なんだって。そういうバックアップがしっかりできる、
そう、
うん、すごいね、あれはね、拍手素敵だよね。うちの近所はね、なかなか来てなかったから、
うん、
ちょっと離れたとこまで行って見てみた、私も。
私の友達は、なんかあのその時間になったら、こう、ランニングするとか、こう結構、歓声がすごい届いてくるから、なんか自分、
結構
自分に向けられてるかのように。
それね、分かる分かる。私もマラソンしてた方、その、あの拍手とか応援ってすごい力になるんだよ。うん、だから、うんうん、その走りたいっていう気持ち、その時にそうそう、
あと、まあ、5分ぐらいかな。
どこにこれ時間が出るの分かんないね。
あ、でももうあと 3,4 分やと思う。
本当これさ、うん、だってもう収録が48分だから今49分か、そろそろかもしれない。うん、
うん、
ちょっとギリギリまでインスタグラムライブやって、
うん、
ポッドキャスト1回締めようか。
はい
はい。
ほな、なんか、あれですね、私ですね、何かね、このあとリクエストとかご質問とかあれば、お気軽に ny.yorimichi@gmail.com までどしどし送ってください。
はい、私のインスタグラムアカウントが sally.pii、そこからブログにも飛べるようになってますので、よかったら見てみてください。 ということで、今日のポッドキャストはインスタグラムライブスペシャルでした。で、また次回のエピソードでお会いしましょう。ハバネスデイ。バイバイ。
バイバイ。これをね、うまくいけば。
そう、これ、うまくいけば、毎週金曜日の、こっちの時間で金曜日だから、日本は、土曜日かもしれない。けど、だいたいそれぐらいに配信してます、ポッドキャストで。で、今回のが、もしうまくちゃんとできたら、来週配信します。どうなるかな？わかんないけど。これ、一応、編集とかをすごいするから。
あ、これも、あれやんな。
うん。
それ喋っていいやんな。
うん。うん。お二人はニューヨークで出会ったのですか？そうです。そうそう。
そうなんですよ。
同じ学校だったの。
ね、同じクラスで。
うん。そう。そうだね。これ、どこで、あと何分とか出るかわかんない。あ、待って、なんかね、質問ボックスみたいなの来てるよ。最高の笑顔で終わりましょう。ありがとう。
どういう意味？
ここに出してみた。
ああ、私のバターちゃん、これ。
あ、本当？さっきの笑顔だったかな。まだ終わってないけど。これ、残せるからさ、
うん、
残してみようか。あの、24時間のあれに。
うんうんうん、
ね。どうなるかな、わかんない、
うんうん、
うまくいくといいな、編集が、うん、もしできなかったら普通に違うエピソードを配信します、
うん、多
分アミちゃん生きてるって
なんかね、ちょっと初のことやからあれかも、うん、ちょっと欲張りすぎやんね、ライブもやってポッドキャストも
そうだね
みたいな、
うんうんうん、そう、ここで2人でやろうかって言ってたんだけど、
うん、
こうやってやった方が、この2人でオンラインでつないでやった方が、うん、お互いのお友達つけてもらえるかなっていうね、
うんうんうん、
そうだったんだよね、
うん、
そう、どうなるかな、みんなよかったら、あと22秒って出てきた、
あ、そうなんや、
うんうん、なるほどね、
okay.
今回はポッドキャストの宣伝の回でした。ポッドキャストっていうアプリがあるから、その中から入ってもらって、ニューヨーク寄り道トークルームって調べてみてください。よろしくお願いします。じゃあ、
おやすみやね。
バイバイ。